ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は高井歯科医院の高井明先生に口腔機能低下症についてというテーマでお話ししていただきます。高井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では高井先生、自己紹介をお願いします。
はい、燕市秋葉町にあります高井歯科医院の高井と申します。生まれも育ちもここ燕市です。私の専門は、今日のテーマでもあります、口腔機能低下症、またさらに進んでしまった場合に必要になる接触嚥下リハビリテーションという分野です。現在は三条看護医療歯科衛生専門学校の歯科衛生士学科3年生の、口腔リハビリテーションも担当しております。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。高井先生は燕市出身なのですか？
そうです、燕市、生まれも育ちも燕市です。
ということはもう完全に地元なんですね。
そうですね、地元です。
背脂ラーメンなどはお好きなんですか？
好きですね。ちょっとコレステロール高いんで止められてはいるんですけど好きです。
歯医者さんと食とはなかなか密接な関係ですよね。
そうですね、まさにそこがテーマだと思います。
ありがとうございます。では本日のテーマなんですが、高井先生から今テーマとして挙げていただいた口腔機能低下症、初めて聞いた言葉なんですが、口腔機能低下症とは何なのでしょうか？
はい、比較的新しく、病名としてついたものです。年齢とともに、硬いものが噛みにくくなったとか、お茶を飲むときにちょっとむせることが増えたかなとか感じることがあります。今までは、もう年だから仕方ないよねということで見過ごされてしまったことが多かったんですが、この年のせいで片付けられていた口の衰えをしっかりと診断する新しい病名となっております。この病名がついたことでいくつか、検査をして今口のどこが弱っているのかというのを突き止めて、その弱点の改善を目指すということが、できるようになりました。
口腔機能というと食べる、飲む、話すなどが当てはまってくるのでしょうか？
そうですね、まさにその今おっしゃったところというのは、生活の質の向上に、部分に関わる部分ですので非常に、大切な部分です。
今高井先生に口腔機能低下症についての説明をいただいたんですが、最近よく耳にするオーラルフレイルと似ているような感じがするのですが、オーラルフレイルとの違いはどんなところなのでしょうか？
はい、最近はテレビとか雑誌とか、広告でオーラルフレイルという言葉を目にするかと思います。このオーラルフレイルというのは、皆さん早くお口の衰えに気づいてねと意識してもらうための、いわば、健康の赤信号を知らせるためのキャッチフレーズとなっております。一方で本日の、テーマであります口腔機能低下症というのは、しっかり検査をした上で、口の機能のどこが弱ってますよ、ここまで下がってますよと、判定された時につく正式な診断名となります。オーラルフレイルの場合はご自身で、じゃあ自分はどこが弱いんだろうというのはセルフチェックというのはできることになっております。
口腔機能低下症というのはしっかりと診断がついた名前なんですね。
はい、そうです。
では先ほど高井先生がお話ししていただいたオーラルフレイルのセルフチェックができるということなんですが、それはどのようにするのでしょうか？
はい、オーラルフレイルには 5つのチェック項目があります。まず1つ目、ご自分の歯が20本以上あるかどうかです。しっかり噛むための、基本ですよね。2つ目は、半年前に比べて硬いものが食べにくくなっていないか、たくあんやお肉の塊など避けるようになってきたか、3つ目は、お茶や汁物でむせやすくなったと感じるか、4つ目は口の乾きが気になるようになったか、唾液の量が関係しております。あとは以前より滑舌が悪くなったと感じているか、あとは、家族や友人に指摘されたことがあるかというようなことを5つチェック項目とありまして、2つ以上、当てはまる場合は、さらに踏み込んで先ほどの口腔機能低下症の検査をしっかりする必要があります。
2つ以上引っかかった方は口腔機能低下症の疑いがあるということですね。
はい。
では今の5つのチェック項目のうちいくつかに当てはまったにもかかわらずそのままにしておいた場合は一体どうなってしまうのでしょうか。
そうですね、そのいわゆる口の衰えを、そのままにしておく場合ですね、実は非常に驚くべきデータがあります。ある調査でお口の衰えがある人はそうでない健康な人に比べて将来要介護、つまり介護が必要な状態になるリスクが、なんと 2.5 倍も高くなることが分かったんです。お口の機能が衰えると食べられるものが減って栄養が偏り、体全体の筋力や体力が落ちてしまいます。これが要介護のリスクを一気に高めてしまう原因なんです。だからこそ、まだ元気な今のうちに早期にお口の衰えに気づいて改善し介護を予防することがものすごく大切になります。国としても、この先社会保障費がどんどん増加するよりも、健康で、元気な高齢者が増えてほしいので50歳になりますと、医療保険を使ってこのお口の衰えの検査、口腔機能低下症の検査を受けることができるようになりました。
口の衰えというのはまさに命にも関わってくるんですね。
そうですね、要介護のリスクまたは死亡リスクにも関わってきます。
口の衰えを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。
口の衰えを防ぐには、やはりどの部分が弱っているかを見極めてその部分を改善していくというのがありますし、一般的に口腔体操というような、全体を底上げするような、体操もあります。
家庭でできることにはどんなことがありますか。
はい、やはりあまり日中話す機会がないとか、外出する機会がないっていう人ほど、衰えやすくなってきますので、例えば話し相手がいない場合でも、新聞を読み上げてみるとか歌を歌ってみるとか、そういうふうにこう日頃から口を動かすということも、一つ、重要なことだと思います。
人と話してコミュニケーションを取ることは口にとっても心にとっても良さそうですね。
おっしゃる通りです。
あとは歯医者さんへの定期検診などでしょうか。
そうですね、実際に、噛みにくくなったりすることもありますので、義歯を使っている場合は義歯 のチェックが必要ですし、ご自分の歯のチェックも必要です。
歯磨きなどで気をつけることはありますか。
そうですね、高齢になってくると歯や歯茎もそうですけども、私がおすすめしているのは舌、舌を磨くことです。舌の大きさというのは割と面積がありますので、ここの部分も同様に、口の中の細菌がたまりますので、舌ブラシなどを使って舌を清掃するということも非常に重要です。
舌を磨くときには歯磨き粉でいいのでしょうか。
歯磨き粉だと、割と辛いものとかあるとちょっと嫌になっちゃうとか、こうすぐこう吐き出したくなっちゃいますので、私の場合は何もつけずに、舌ブラシ専用の舌ブラシがありますのでそちらでやっております。
歯ブラシの他に舌を磨くブラシもあるんですね。
そうですね、
歯ブラシとはどう違うのですか。
舌の表面っていうのは、イメージでいうと絨毯についている糸くずのようなものを清掃するイメージですので、硬いブラシでガリガリやると、傷ついてしまいます。ですから、舌専用の柔らかめの舌ブラシというものがありますので、そちらで磨くと舌を傷つけずに清掃することができます。
確かに歯は硬いですけど舌は柔らかいですね。
そうなんです。
それぞれに合ったブラシを使ってほしいということですね。
はい、その通りです。
では高井先生、口腔機能低下症の検査とはどのようなものがあるのでしょうか。
はい、検査には、7つの、ステップがあります。1つ目は問診です。これは問診票に、書き込んでいただくことです。 2つ目は、口の清掃状態です。先ほど言いました舌の清掃ができているか、舌から、細菌汚れを採取して、レベル1からレベル7まで、汚れの判定をします。でレベル1が一番きれいな状態、レベル7が一番汚れている状態ということで、レベル3を目指すということで、まずはその舌の、清掃状態をチェックします。3つ目は、お口の乾燥状態です。年齢とともに、唾液の分泌量が減ってきたり、薬の作用で唾液量が減ってきたり、する場合がありますので、口の乾きがどうなのかというのをチェックをします。4つ目は、噛む力です。単純にギュッと噛んでもらって、センサーでどれぐらいの強さで噛めているのかというのをチェックをします。もう1つは舌圧、舌の力の検査です。舌の力が弱ってくるとうまく飲み込みができなくなりますので、舌がどの程度力が出ているのかというのを、計測をします。6つ目は、咀嚼機能の検査です。検査用のグミを20秒間噛んでいただいて、20秒という限られた時間でどれくらい効率よく噛み砕けているかというのを検査をします。7つ目は、舌と唇の運動の機能の検査です。パとタとカという、音をできるだけ早く発音してもらって、どのくらい滑らかに動くかを調べます。この7つの検査を行います。
7つも検査項目があるんですね。今高井先生のお話を聞いている中で、結構舌の話が出てきたんですが、舌は本当に重要なんですね。
そうですね、舌は重要ですね。発音するにも、演技する、食べるにも重要な、組織です。
舌の汚れが7段階あるとおっしゃっていましたが、いわゆる一般的なレベルは真ん中の3とか4あたりなのでしょうか。
本当にこの検査を経験して意識している方はレベル1も2も出ます。
意識して舌をきれいにするというのは非常に大事なんですね。
はい、そうですね。
では高井先生がおっしゃっていた唇の動き、舌の動きを検査するというのは、パとタとカを続けて言う、パパパパパ、
はい、
タタタタタ、
そうですね、
カカカカカみたいな感じですか。
はい、ちょうど検査の道具を持ってきたのでプロの浅妻さん相手に大変恐縮なんですがちょっとやってみましょうか。
そんなハンディタイプの機械があるんですね。
はい、今日持ってきました。
どのようにして検査するのでしょうか。
じゃあパとタとカをそれぞれ、計測しますので、私が合図したらパパパパパパと、いいですよっていうまで言ってください。
わかりました、
はい、では始めます。よーいスタート。
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ6回以上言えれば合格です。さすがプロです。 8.2 も出ております。
無事に合格で
無事合格です、はい、
これはまたタのパターンとカのパターンがあるんですか。
そうですね、タとカもありまして、難易度が高いのはカです。やってみましょうか。カを
やってみましょう
やってみましょう。よーいスタート。
カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ。
はい、ありがとうございます。
難しいです、
ね、難しいです。ちょうど 6.0 でしたプロでも 6.0 なんでやっぱり難しいんですね。
パとタとカって一つずつ言うとそんなに感じないですけど、それらを続けて言うと結構難しいんですね。
そうですね、なぜパとタとカなのかをちょっとじゃあ説明させてもらいます、
はい。
パの発音というのは上の唇下の唇がしっかり閉じないとできない発音です。タというのは、舌の先端と口蓋、上の前歯の裏側あたりがくっつかないと、接触しないと出ない発音です。カというのは、やや舌の奥の方と軟口蓋、喉チンコのあたりがくっつかないと出ない発音で、実はこのパとタとカっていう発音というのは飲み込む動作に非常に重要な動きなんですね。例えば飲み込むときに私たちはしっかり唇をまず閉じます。で舌が上顎の方にガツンと当たって絞り出すように喉の方に送って嚥下をするんですね。例えば上の唇下の唇を必ずくっつけないで、半開きで自分の唾液を飲んでみてください。
難しいですね。
そうですね、若い方は、ちょっと喉奥 口元の力で代償して何とか無理に飲み込めるんですけど、非常に不自然で飲み込みにくいというのは分かると思います。実はこの上下の唇が閉じるっていうのは、しっかり嚥下をするということで、大切な動きになります。で、私の専門の摂食嚥下リハビリテーションでも、例えば脳梗塞の後遺症で食べられなくなった、飲み込めなくなった、応援してしまうというような方は、まずは唇をしっかり閉じるというような訓練からやっていきます。
発声と飲み込むとは全然関係ないものだと思っていたんですが、飲み込む方にも非常に影響があることなんですね。
そうですね、飲み込む機能を発声からある程度推測できるということですよね。
まさしくお年寄りになってくると、いわゆる誤嚥なんてことを聞きますが、そういうところにも影響してくるんですね。
そうですね、しっかりと嚥下ができないと誤嚥といって、本来空気しか入らないものが、唾液だったり食べ物飲み物が気管に入って肺炎を起こすというのが誤嚥性肺炎になります。
ありがとうございます。その他の検査方法などはどんなものがあるのでしょうか。
あとは小さな風船を膨らまして、それを潰す舌の力の訓練だったり、グミをこう噛み砕く訓練だったりという、どっちかというと検査というと怖いような痛いようなイメージがあるんですけど、ゲームに近いと言っちゃちょっと語弊がありますけど、ちょっとまあその楽しめるような検査かな。楽しむ患者さんもいらっしゃいます。
楽しく口の衰え具合を検査できるというのはいいことですね。
そうですね、
口の中で風船を潰すというのは非常に難しそうなイメージなんですが、
うん、そうなんですね。今日は持ってきてないんですけども、こう棒に小さな風船がついていて、それを機械で膨らまします。パンパンに膨らんだものを舌でこうベロで潰してもらうんですけども、これが単に力が必要なものではなくて、その小さな風船をきちんと潰せる舌の位置にこう定めとくっていう、舌のなんていうか器用さというのも、同時に、計測するということになります。
力や動きや圧力なんかも必要になってくるんですね。
そういうことですね。
グミというのはいわゆる検査用のグミなのでしょうか。
そうですね、検査用のグミ、まあ、味はあの市販の、オレンジみたいな味で、あのそんなまずいものではありません。
安心しました。
はい、
最近は硬いグミなども売ってるんですが、そういうやはり硬めのタイプなんですか。
う
ん、
そうですね、割と硬めですね。
ちょっとワクワクしますね。
そうですね、でも飲み込んじゃいけないんです。全部吐き出さないといけないんです。
あ、飲み込んではいけないんですか。
吐き出してその細かく砕かれたグミの成分を測るので、飲んじゃいけないんですね。
食べてはいけないんですね。
そういうことです。
まあ飲み込んでも別に特にこう健康的な部分では何ともない。
まあ、あの普通のグミとはさほど変わりませんので問題ありません。
いろんな検査があるんですね。
そうですね。
では高井先生、
はい、
その他口腔機能低下症についてお話ししていただけることはありますか。
はい、ではあの私たち日本人と言いますのは、平均しますと、男性で9年、女性で12年間介護が必要な期間を得て最後亡くなるっていうような、データがあります。まあ、9年も12年も介護は受けたくないですよね。できれば最後まで自分らしく生活がしていきたいです。寿命が伸びてもこのように介護を受ける期間まで伸びてしまっては本末転倒です。介護を受ける期間を可能な限りゼロに近づけ、皆さんが最後まで自分らしい、自分らしく生きるヒントの一つが口の機能です。ぜひ、かかりつけの歯医者さんにご相談をしてみてください。
健康に生活を続けていくためにぜひ歯医者さんで口腔機能低下症の検査を受けてみましょうということなんですね。
はい、
では高井先生、最後にこの番組を聞いているリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、冒頭申し上げました通り、この口腔機能低下症という病名自体が新しいもので、検査自体も非常に新しいものなので、もしかするとかかりつけの歯医者さんでは対応しないよっていう言われるかもしれませんけど、いずれはおそらく対応してくださると思いますので、ぜひ、気になる方はご相談をしてみてください。はい、
これからさらに研究が進んでいくであろう分野なんですね。
はい、その通りです。
歯と健康相談室、今回は高井歯科医院の高井明先生に口腔機能低下症についてというテーマでお話ししていただきました。高井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。